理部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました奥入り部長の柔道談義、パーソナリティの奥入り部長です。この番組では毎回楽しいゲストをお迎えしまして、柔道についてあーだこーだお話をしていきます。ただ奥入り部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、本日は東京でございます。東京といえばもちろんこの方、料理東谷。
みんな大好き夏休み料理です。こんばんは。
こんばんは。
ご無沙汰します。
ご無沙汰。
暑くなってしまいました
ね。ちょっとスピンオフ続いて、その後、
あ、もうちょっとスピンオフ以来ですので、だいぶ
そうね、だいぶ
空いた感が、
ちょっとね、僕の更新も少し滞ってるよ。
まあ一週二週は
二週
なんか週週、うん、ですね、うんうん、お忙しい。
そう、ちょっと忙しい。ちょっと忙しい。で、まあ、普通にスピンオフじゃない柔道の話にしていくんだけれども、
はいはい、いよいよ、はい、
ちょっとオープニングトークからまあ恒例の
お願いします。
いくんですが、
はいはい、
今日はちょっとお便りが来てるので、
なん
とそれを紹介してもらって、それをちょっと広げたちとオープニングしたいなと思ってます。
わかりました。
はい、
はい、
じゃあお願いできますか。
はい、はい、では僭越ながら、奥エリー部長、エリ族の皆様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。自分を持ってるビール棟と申します、
うん、
大変ご無沙汰しており申し訳ありません、
うん、そうだね、
杉並区在住がもうないくなってますので引っ越したのかな、
うん、
毎週欠かさず拝聴しておりましたが、
うん、
先日のコンビニでトイレを借りる話を聞き、
うん、
思わず筆を取りました。
これ結構前だね、
前入さんとの談義の時に、
ね、うん、そうだね、
うんうん、語られてたんですね、うん、小生は必ず店員さんに声をかけるものの、
うん、
特に買い物はしない派です、
うん、
が、うん、奥襟部長はあえてコーヒーと甘いものを買うというお話を聞き、
うん、
世の中にはいろいろな考え方があるなぁと目から鱗の思いでした、
うん、
そこで質問ですが、これまでの放送から奥襟部長は営業系のお仕事とお見受けしますが、
うん、
車での地方の出張でありがちなアポ時間に早く着いてしまったものの、時間調整をする場所がコンビニの駐車場しかないといった場合はどのようにされるのでしょうか、
うん、
コーヒーと甘いものを持って客先訪問をするのか教えてください、
うん、
推進コンビニトイレ談義の放送翌週にテレビで全く同じトピックが出ておりました。そこでは何も買うものがなければ ATM で残高紹介をするという小技が紹介されておりましたので申し添えておきます、
うん、
いうことで、お便りをいただきました。
オープニングトークに関するお便り、
するお便りですね、はい、
本題ではなくね、はい、
そうですね、
まあ、追伸のところはちょっと聞いて、少しなんかなんだろうね、うん、テレビより先に拾ったことに対するちょっと軽い嬉しさがあったりもする、
ね、そういうのはあります。これでも ATM 残高紹介するんですかねっていう手もあるよっていう紹介があった
か、ね、だからこう、ATM を利用するために入ったということで、はい、知識をこうね、
はい、
トイレだけじゃなかったんだよっていうことのアリバイ作りみたいな、うん、ただ僕ね、このお便り、まあ本題の方の質問なんだけどね、
はい、
いまいちよく意味が分かんない
このアポで、
うん、
いや車で行くっていうことで、うん、お客さんのところに行くのに、まあ、早く着いちゃったので、うん、最寄りのコンビニに泊まったという想定だと、
うん、そうで、それは僕は結構あるんですよ、
まあ、特に地方に行くと駐車場も広いし、
うん、そう、あと車だからどうしてもちょっと前もって時間余裕を持って、
なるほど、
そうです、ね、あるから、まあ、往々にして、まあ、これも奥入り部長分かっていただけると思うんですけど、かなり早めに着いてしまうこともあるんです。
ありますね。
時間をどうしても動かしていけないって、もし、はい、うん、余裕でいくと、
車ってやっぱり読みにくい分、
そう、
ちょっとやっぱり早めに行くっていう、
そういった意味ではよくありますけど、はいはい、僕はこの質問の意図というのはちょっとよく分かんなくて、
はい、
買いますよ
要はこれは何も買わずに止めるの
でありなのかという意味なのかな、
ことが含まれるんじゃないですか。
そうかそうかそうか、であれば意味がわかるね。
この方は、うん、だから トイレを借りる場合は声をかけると、うん、ただ買い物はしないです、
うん、
ただまあ奥入部長はコーヒーとお前物を買うと、うん、でその流れでアポに早く着いてしまってコンビニに行く場合は、うん、まあ確かにちょっと呼んでいくとわからないのもありますが
まあ、うん、だ僕はだから単純にどうしてるかってい ていうと、はいはい、早く着いたなと思う、あ、はい、コンビニあるなと思って止めました、
はい、
で迷わず中に入り、
はいはい、
コーヒーと甘いものを、
この場合それ同じなんです。
この場合は大体、はいはい、セブンイレブンだとやっぱセブンカフェがね、
うん、
まあ、季節によるけどホットコーヒーと、
なるほど、
ドーナツ
ありますね。
セブンイレブンさんの、
はい、
目論見にまんまとハマる、
あ
で買って、
はい、
で客先に行くっていうか早く着いてるわけだから、
はいはい、
そのまま車の中に入って、はい、
食べながら
コーヒー飲みながら待って
準備を
して、まあ、ちょっと資料とか飲んで、
はい、
でまあ携帯でメールチェックとかして、
で、普通
に行くっていう、
そうですよね。このコーヒーと甘いものを持って客先訪問をするのかというのはしないですよ、ね、
しないし、もしそこに時間が中途半端だったとしてもものすげえスピードで食って飲んでいくっていう、あ、まあ、最近イートインもあるじゃないです
か。イートインありますね、結構充実してますよね。
で一応ほらちゃんとして6エル部長なんでね。
そうですね、
アイドリングストップを歌われてるところでいくと、うん、はい、この夏とかになるとね、
まあ暑いです、
暑いから、まあ、イートインあるとありがたいな。
そうですね、もう降りて
そう
コンビニで過ごす時間まで、まあ、
そう
正しい正解なんじゃないですか、でもそれ
って。だから持っていきませんし、うん、質問の意図はよくわからなかったと。
なるほど、ちょっとお叱りを受けましたけどもこれ。まあじゃあお便りいただいた方はもうご存知の方なんですよね。
そう
ね。そうですよね、なるほど。ちなみに私はコンビニでトイレを借りるときは何も買わないんですよ、
う
ん、
あ、
買わないし声もかけないっていう。もう本当
に。でもお声でくださいって書いてあってもかけない。
あ、それはかけるかな、あ、ウインクぐらいするかもしれないですけど。
いや声かけろっつってん、
最近でもやっぱりもう別にトイレとして使ってくださいみたいなのは増えてきてる感じなので、当たり前に使っていいのかなと思ってますけどね。綺麗に使います。でも汚したりはしないですけど。
いやそれ普通や。
まあいればその、うん、なんですかね、トイレまでの動線にいれば、うん、まあ、声かけますけど、 あえてそのカウンター越しにちょっとトイレを打って言われてみたら言わねえなと。
ああ、もうそう、本当人それぞれだね。
そうですね。
田舎の方の行楽地とか、
あ
と、
はい、
海の近くのコンビニとかは、はいはい、なんか、はい、もう並んでたりするね。
ああ、トイレ待ち
で。トイレ待ち。
なるほど。
あの人たちは確かに声かけない気がするね。
そうですよね。
だから意外と声かけない人は多いのかもしれないな。
逆に都内だとないとこも結構あるじゃないですか、トイレが。
ああ、結構あるね。
トイレ行きたいと思って借りようと思って行ったけど、うんうんうん、ない場合も結構あるので、
あの時ちょっと絶望的な気持ち
がするんだよね。えっ、もうね、そこまで来てるので。その場合
ちょっとそこから少し派生するというかさ、
はいはい、
デパートとかで、うん、その階にトイレがあって、
はい、
あ、で、まあ、こいつちょっと子供に良かったんだよ、
はい、
台に行きたくなったと、
うんうん、
で、まあ、男子トイレの台のところって一、うん、まあ、つとか二つしか
ないですよね。一、
まあ、つだけ結構あるじゃない
ですか。そうですね。
入って
あるある、
で、うん、誰か入ってる、
うん、
入れない、
入れない、
そこで待つ決断をするか、うん、違う階に行くか、
結構これ
あるな。で、俺はもう大体うるさいし、
はい、
うるさくすることによって中の人に対するプレッシャーをかけるのも俺は嫌だから、
あ、じゃあ外で待っててうるさくなるのが、うん、なるほど、
嫌だから、
逆だったら嫌ですね。
次の階に行くの、
行くんです、はい、
で行ってまた、いると、
いると、ああ、すごいな。
それは中とか切れたりするわけ、
なんで入れねえんだ、
開いてないじゃんみたいな。
あ、それまた中の方のポ
ジションですね。そう、
結構それは奥入りとかは
どっち派、待つ派、
それ僕は待たないです。基本的に
動
きます。やっぱ止まってるとやっぱりより催すので。
そうだよね、
やっぱ階段登ってうわってなり、あ、汗だくになりますけど。
でもほんとさ、2つぐらい違う階にいて両方埋まってた時の絶望感って、
そうですよ。探して女子トイレしかない
階とか、あ、ある、
もう一フロア上かみたいなあれとか、
そこそこのネームバリューのあるデパートにもかかわらず、
ず
その回に女子トイレしかないみたいなのは、はい、もうなんか支配人呼べみたいな感じになる
そうですね、なぜな
その時だけはね、
トイレ問題は結構ありますね。
これちょっとまた、
そうですね、
まあ、ちょっとまた別途話した方がいいかなと思います
。ですね、ですね、ちょっと深まりますね。
で今日はですね、
はいはいはい、本題、
本題はですね、ちょっとあの、時空を超えた、
時空を超えますか
この一戦を見たいっていう点で、まあ単純に言うとよ、
うん、
あのほら、あの昔強かった人と今強かった人が
ピークで戦った場合に
どうかみたいな時にどういう体制見たいですかっていうようなことを話していきたいなと思うんだけど、
あれは、はい、
あんまりね、これメジャーどころはあまりこう談義としては拾う必要ないと思ってるんだ。
難しいですね。なるほど。
例えばあの山下先生と井上康生監督、
はい、とかではない
ですね。ではそういうこと
ではないですね。
ということを念頭に置いて進んでいきたいなと思ってますので、
わかりました
。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、はい、じゃあ今日も楽しくお話ししましょう。奥入部長の柔道談義
始め。
はい、というわけで、
はい、
早速話をしていきたいんだけども、
ワクワクすんな。はい、
あのだから階級もこだわりません
よ。階級も超えますか？時空も超えるし、
階級超えるとか、まあ、あの
別に、まあ、別にこだわりなく
関係なくっていう感じですよ。だから、まあ、オープニングで申し上げたような、
はい、
あの山下康弘 vs 井上康生
ということではない。
あのヘイシンク vs リネールみたいなことでもない。
その貴乃花 vs 白鵬
ではない
みたいな考え方ではないわけです。
でもさ、あの野暮なことも言わない。あの別にさ、ルールが違うからとかそういうことで、単純に戦ったらどうなのかなっていうのを見てみたいなと。な
これはどうですか、うん、小川親子
あ、だからそういうことですよ。
名古屋対優勢の先生今の優勢とその同じ年の時の名古屋、
うん、
こういうことですよ。
そういうこと
でいいですか。
今のだから一つ目でいい
ですか。一つ目で大丈夫ですか。
名古屋対優勢、
名古屋対優勢、同い年ぐらい、
うん、そういう丸山親子みたいな
そうですね。
それもありますよね。
親子対決ですね。
ある
今の古賀さんが中3の時の息子とやってどうとかじゃない
でしょ。まあだから、まあだからあれやね、だそういう時は古賀対大野みたいなのは確かに見たいのは見たいけど、
見たいですね。ただ、うん、談義的にはメジャーすぎるという、
そう
難しいですね。
そうだから僕はちょっと、まあ、一つ目としては、
はい、ある
あるのはやっぱり庄司選手対長尾選手
クセモノ同士
みたいな。
そうですね、クセモノが見たいっていうの
はあるでしょ。
ですね、それは
これね、これ面白い対決だと思うんだよね。
なるほど。
あのなかなか組まないんじゃないかと片や踊り
ながら片や
変形、片やなんか背中向けて背中向けてるみたいな、よくわかんない、
うん、
なんかある種異種格闘技戦みたいな。
ああ、そうだな。
これこういうね、クセモノ対決。
あ
とね、
あるわ、
万人対決。万人というのはあの、門番みたいな、
俺を倒してから行って的な
やつに行くと、やぶ対百瀬みたいなそれ
なるほどね。
わかる。
やぶ対百瀬か、
うん、
なるほどなるほどそういうことです。
そういうのもれ
だいぶマニア
だいぶマニア
だいぶマニアだなその
だいぶマニア、
なるほど、だいぶマニアな感じするけど、そういうことか。
そういう
そのそういうことか。マスチ対 西方みたいな石井龍太みたいな、
それいい試合だよ、それいい試合だよ、
いい試合
だな。マスチ対石井龍太は絶対いい勝負、
いい勝負なるか、
ワクワクすると思うな、
いい勝負なる、いい勝負にはなりそうですけど
あのね、もう思いつくままに言うとね、はい、48キロ級で言うと、はい、江崎対遠藤みたいな、
江崎文香
と、
はい、遠藤です、これなかなか理解得られますねその
これダメかない
やいやいや、
この企画ダ
メかな、いやいや、わかりますわかります、江崎僕ギリギリですよ、でもでももう52で言ったら磯崎と
そう、そういうこと、
安倍武藤
そういうこと、
ことですか、
そういうこと、
はあ、なんだろうな広がりに
広がりかけるかけるどうしようよ、じゃあ
でも僕はちょっとね、
うん、
やっぱりまあ僕は小学校2年からやってるんですけど、うんうん、まあ実際にやっぱこう大人の柔道として強いと思って見始めた時に活躍してたのは、うんうんうん、これなんだ、誰でした、例えば重量級でいったら、その時
重量級でいったら、あー、中学生ぐらいにもなってきてたけど、下出さん
下出よし旭化成の
あー、そういう時は豊川さん打つ前の世代
も、俺でも結構小川直也かもしれないですよ、その前は いましたけど、
そういったのでだから今野さんとかもそうでしょ、
今野さんとかもそうです。だ今野さんの全盛期かな。だか山下さんとかの全盛期を生でも見たことはない。
僕はだから小学校の記憶あるよ。
ありますか。
うん、
それは例えばオリンピックとか。
ね、オリンピックよりも最後の全日本の決勝、斉藤さんと支え釣り込み足を、
はいはい、
カウンターで返してそれが初めポイント取られたけど取り消しになったって、
で山下さんに上がった方ですね、
そう、それはね、父親と見た覚えがあるね、
俺それ後からです、
ああそう、
山下さんの次といったらだからその斉藤さんとか
忘れちゃいけないのは正木さん
だね、正木さんですよね、
正木さん、
ここもなんかこう実際にお熱いっつって見てた記憶があんまりないですよ、
正木さんになるとね、なんかちょっと趣旨と外れるけど、
はいはい、
正木さんはね足払いなんだよね、
足払いですか
いやもちろんね、
はい、
内元払い越したんだけど、
うん、
僕の強烈な印象は足払いなんです
、足払いか、
そういう点で見たいのは正木さん対宗田選手みたいなことね、なんかボヨンボヨンしそうだけど、
なるほどね、
ボヨンボヨン
しそう、ボヨンボヨンしそう
そうだけど、
遠藤住みよ、
まあだからそうだよね、そうだよね、そうそうそうそうそうそうだよね、
そうか、
だからそうだよね、そういう意味ではこの選手と誰と戦ってもらいたいっていうちょっと記憶に残ってる、
そうですね、
だあとだから僕の中ではね、はい、やっぱ中村三兄弟みたいなのもやっぱ結構あって、その中でも一応誰ですか、中村三兄弟で言うと、あなただって地元、
そうですね、そうですね、健三、
ああ分かる
かな、
僕もね、裏三角的なやつ、
裏三角、そこもそうだし、やっぱり、うん、なかなか上二人の方がやっぱり、うん、日の目を見てたというか、うん、まあ割と早い段階で、
そうだね、
もともと地元では三兄弟でやっぱり強い強いって言われてたんですけど、うんうん、最後にやっぱり結局オリンピックで金メダル取ったのは健三さんみたいな、そういうストーリー
で、ね、健三さん誰が強いのか、
健三さんで言ったらな、
健三さんと時空を超えてやってもらいたい、ね、階級一つ違うんだけど、うん、体型的に言うと永瀬さん、永瀬選手みたいなところなんだよね、手足の長い、
僕みたいな永瀬選手と秋山みたいなの
ちょっとずらしたの、
そうですね、
ちょっとずらした
どういう感じになるのかなって、
ああそれは
健三さんはあれはどうですか、青木慎也
ああいいね、それみたいな、
青木慎也、
それみたいな、 抑え込んでるのにまだ関節取りに行くみたいな、
ね、そうですね。でもじゃあ柔道ルールだとちょっとまたあれかもしれないですけど、
ああそれでも面白いかもね。うん、面白いかもね。
永瀬秋山、
あのあれはまああの今の時代のクセ者といえば、はい、まあ例えば加藤選手、ね、
加藤選手ですよね。
矢崎対加藤とか、
矢崎対加藤ってやったことあるんじゃないですか。ある
か分かんないですけど、かぶって
っか、分かんない、いやいやでもまだ矢崎の方がだいぶあれか、
かぶってっか、
矢崎か、誰だろうな
あのちょっとどんどんマニアックな方に、はい、おとぐろ、おとぐろ対あの、はい、山本六宿の内股の
調子になるそれはどう、何を見たいの
ただこれなんかね、攻防いい試合なんじゃないかなとかね。
あーなるほどな、
うん、結構ね、巴とかもね消えるしね。あ、あとほら、あの今ほら60キロで高藤ともう一人誰だっけ、
長山、
砂山選手、長山龍
二、龍二
と
徳野
それは見たくない、
見たい
見たい、ね、
55キロ以下級じゃねえかみたいなの
そう、そう、もう見えないかもしれない、
見えないですよどうも同じような感じになるんだよ。そうなるほど。
あのほら、あと女子はない、
女子でいくと
あのあれ、あの安松選手
馬
対田辺陽子選手
田辺陽子圧倒しそうな気がしますけど
そうか、そうやなそうだね、圧倒しそうだね、
あ
圧倒しそうだね。で、こうやって結構さ、はい、考えていくと、
はい、
意外といろいろ皆さんもあると思うんだよね
ありますよね
あると、
あの選手いたな、だからそう対決させようとすると、まあ、ちょっと難しくなっちゃうけど、
うんうん、
そうやって考えてると懐かしのあの選手ってやっぱ出てきますね。
例えばさ、あの、全日本柔道選手権を例えばトーナメントに行った時に、はいはいはい、あのやっぱりこういうメンツがずらっと並ぶと、
はいはいはい、
これも面白いんじゃねえかと。
なるほど、
でさ、これもだから最強でいくといい、いいよ別に、
ね、
山下さんがいて、斉藤さんがいて、で正木さんもいる、
いて
でそこに大川直也もいる、うん、今野もいる、
篠原もいる、マキシ、篠原、久保田茂る、
マキシのその世代ですから、我々ね、マ
キシ、
久保田茂
もいる、
いる、で、
構成、
まあまあで、ね、井上康生、鈴木啓二、
宗
田、高井洋平、
高井
洋平、王子谷、谷
川、荒沢、
荒沢いるっていうような、
はいはい、
まあ、そういう豪華なものもあるし、
るし
でもやっぱり、それも面白いけども、やっぱりそのクセモノをちゃんとこう配置する、
ね、庄司選手、
庄司選手、
踊る長尾、加藤、
加藤、やっぱり青山選手みたいな人もいるわけだ
よ。ああ、なるほど。
青山上口浩太みたいな、
ね、あーいたなあの吉永
そう吉永
とか
そう、ああいうちょっとモンスター路線もちゃんと置いとき、
なるほど、
やっぱ万人もいてっていう、はい、そういう風にトーナメントしたら面白いだろうね。
そうですね。でそこにやっぱこう高森村元といったこの、
ああいいとこ
つくな、すごく強いんだけどなんかウォーミングアップにされそうな
あのだから村本石井龍太っていうのもこれ名勝負になりそうな気がするよね。
なりそうだな、そっちがないから村本は
技あり取って技あり取り返して最後なんかギリギリでどっちかが一本取るみたいな、そういうね大味な試合みたいね。
あそれはな、それ何食べながら
そういうの、そういうのあるね。だからちょっとね、今回ちょっと時間もなかったの で、
そうです、ね、
あのたまあ、シングルマッチの話をちょっとしたけど、
はいはい、団体
この時間があると、ね、団体とかそれ、はい、大会そのもののトーナメントを作ってみたいねみたいなこともしたいなと、ちょっと
演出なめなめしながら書いていくと面白い
かなと思って、ね、それで、まあ、皆さんのお便りも、ね、いただけたら、これこの選手入れてもらわなきゃダメでしょ
う
みたいなのもあったら面白いんじゃないかなと。
そうですね、階級も時空も超えて、
はい、ということで、
そうですね、
はい、まあ こんな感じで。
なんでしょうね、今回はなかなか
今回なかなか、中国食感がいろ
いろ中国食感がありますけど
まあね、
まあまあまあ、まあまあ、久しぶりでしたので。
そうそうそうね、まあ、ちょっとさらっと
今回はよかったかなと思いますけどね。
はい、はい、で、はい、どんどん100回が近づいてきています。
あ、
もう100回のことを考えるとガタガタ震えて夜も眠れない
あれもこれもうすぐですね。
そうだね、まあ、今から言っておきますよ。
はいはい、
お、いろいろね、大風呂式広げましたけど、
はい、
まあ、そんなに大きなことはしませんから
なるほど
、はい、まあ、何かします、何かします。
何かやっぱりちょっといつもと違う。
なぜなら、なぜなら、
はい
はい、100回ってやっぱあくまで通過点だから。
バーバン出ました。そうですよね、決して100回を目標にやってきたわけじゃないです
か。なんならね、ひょっとしたら始まりとも言えるかもしれないね。
バーバンそういうことだったんですね、
うん、ということは気づいたから、ま、
なるほど、何を記念すべきみたいにしてるんだ。
そう、何してんだ。
何ちょっと上ついてん
の。上ついてんの。
回の始まりじゃないか。
そう、
そうですよね、これから先の柔道談義の長い歴史から見たら。
そう、
本当ですね。
そう、そうですね、私にはスタートだったの、あなたにはゴールデンですよ。
いいですね
もういいや、はい、というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います、はい、よろしいですかね。
はい、
はい、じゃあ今日男子校の話できました。ありがとうございました。
それまで。